ダルさんが、こう、同じように TA とか、あるいは授業を受けてて、ああ、対話とか、どういう意味で面白いなと思ったこと、気づいたこととかありますか？
ああ、そういう意味で言うと、自分は TA してた授業じゃなくて、英語のプレゼンテーションスキルを磨こうみたいな授業も、うん、今度受講生として取ってたんですけど、うん、その授業は15人ぐらいの受講生で、開始10分前ぐらいに任意で講師の方が開けてて、最初のてかその事前の10分間はテックティップスって言って、なんだろう、その、スライドをパワーポイントの機能の使い方とか、なんかそういうプレゼンに使えそうな技術を軽い触りで紹介しますみたいな、おまけコーナーみたいなのを作ってくださって、うん、そこにやる気のある人は前もって10分前から来て一緒に学びましょうみたいなコーナーがあったりして、そこで何だろう、講師の先生と一緒にいっぱい喋ったり、あるいは他の受講生の人たちとかも喋ったりとかもしたし、その授業をそれこそその分野外の、自分が唯一地理学の専攻で、他の人は何だろう、生物学だったり、あと何だったっけな、そのビジネスだったり、全然違う分野から、うん、ポスドクの人だったり、博士課程の人だったり、マスターの人だったり、まあ大学院生向けの授業だから学部生はいなかったんですけど、そういうレベルもまちまちの感じのコミュニティの中で、なんとなくそのそれこそ自分の分野の面白さをどう人に伝えるかみたいなところをのトレーニングにもなったので、自分はその授業の課題で GPS はどうして動くかみたいなのを伝えたりもしたんですけど、うん、そこでああ、なんとなく普段 Google マップとか見てたけど、そういう風にして携帯端末は自分の位置を把握してたんだ、知らなかった、実はねって、こういう理由で即位、自分の位置の把握がうまくできなかった経験があったんだけど、なんでかなって気になったけど分かったとか言ってニコニコしながら言ってくれたりする、その、クラスメートとかがいたんで、実際なんだろうな、すごく楽しかった思い出があります。
また GIS とかもね、それの専門の人と使う側の面と違うし、気づくことも違うでしょうね。
そうですよね、うん、そうだと思います。その遥かな潮でもね、なんとなくそれっぽいことしてきましたけど、例えばなんだろうな、可変地区単位問題とか言って、ギョギョしい名前で言ってるけど、こんな感じですよって言って、ポッドキャストの方に図出して説明したりとかもしましたけど、そっか、そういうこと、そう、その場で授業でもやって、他の人の反応を、異分野の人の反応をやっぱり知れるっていう機会がたくさんあることは、自分のトレーニングにもなって面白いなと思いますし、今そうだ、GPS の話も、はるかな潮ではまだしてないですよね。まあ、またの機会に、できたらなと思います。
そうだから、なんかレクチャーしてる人もそれを受け手がどういう風に受け取っているかって想像するのが、ね、どれぐらい幅で想像していいか、あるいは想定外の想像をしているような気がして、そのことに気づいたら授業もオンラインでも対面でもすごく面白いな。対面は表情が変わるので、それはそれで受け取りやすかったり、雰囲気みんなが寝ちゃったとか、そういうもう目で見える直接の反応があるんだけど、オンラインはそれが難しかったりもするけども、面白いとこもあるかなと思いますね。リュウタさんはどうですか、こう、授業がもう始まってそういう反応という意味で、授業して学生から受ける反応っていうか、
そうですね、まあまあ僕もその一つは図書館情報技術論って、その図書館とか社会で使われる情報技術の説明をするサーチエンジンの仕組みとかコンピューターの仕組みとか、そういうのを結構まあ基礎的だけど技術的なことを説明する授業があって、 まあそれとか最初の方特にバーってこう技術的なことを詰めて話す、ちょっと構成的にそうしないといけないので、そうなってて、まあ、あの大変だろうなっていう、まあ、あの司書課程、教えてる対象が司書課程で、あの図書館の資格を日本で取ろうとしている学生で、そうするとまあ文学部とかが結構多いから、まあそういうの初めてですっていう学生も結構いるからなんですけど、うん、まあでも結構あのリアクションペーパー授業の最後にそのオンラインであの質問あったら書いてあの出してくださいって言うと、結構わからないことは書いてくれるし、あと感想も書いてくださいって言うと、あのうん、あのその回答でよく分かりましたとか、まだやっぱり分かりませんとか、そういうところは書いてくれるし、うん、あとまあリアルタイムでもそのズームとかでやってるからチャットで質問していいですよって言ってますけど、それはそんなに来ないこと多いですけど、まあ、でも聞きながらタイプするのも大変だろうなっていうのもあるし、うん、結構そうですね、あとまああんまりこう、まあ、割と人数50人ぐらいいる授業なんで、そこでこう声出して質問するかっていうとあんまりしないかなとは思いますけど、でもまああの、うん、うん、あのそういうオンラインでこう質問コメント感想とか出してくださいっていうと結構返ってくるなっていうのはありますが、
うんうん、はるかの章でもオーディエンスの人が何か書いて送ってくださると、あ、そういう風に聞かれてたんだとか、すごく嬉しかったり、あ、なんかこっちが気づいたりしますけど、でも渡辺さんその一歩で4月が忙しかったのは、こうディサテーションのことだったりとか学会だったって、そういう学会を通してなんかこう気づくこととかありますか？普段その TA とか授業を受ける側と違って、こういうのまたアカデミックなところで、わ、ここがこう自分にとっては特に英語でやってる中でこう気づくこととか、どんなことがあったりするのか。
ああ、そうですね、学会は学会で、まあ、ある程度その GIS のもちろん基礎知識は持っている人たちで、ある程度その、まあ研究分野も近しい人になるんで、ある程度のなんだろう知識は共有してるんだけど、それでもやっぱりなんだろうな、自分の研究は今までと何が違って、要はどこが新しくて、それは何のために役立つ、どう違う、意味があるのかをやっぱりきちっと言わないと、それも短い時間で要点をきちんと押さえて伝えないと伝わらないんだなっていうのが、アメリカ地理学会の学会発表を通じて思いました。で、うん、自分はその学生コンペ、GIS 文化会の、学生論文コンペティションの要はファイナリストっていうんですか、最終選考に残、うん、ありがたいことに残れて、うん、6人の人と要は競争したんですけど、
うん、
やっぱり、まあ、自分はその何だろう、1位2位3位以下っていう最終結果の中で3位以下だったんですけど、1位2位の人はやっぱ話すのが上手だなっていうふうに思って、あとその質疑に応答の部分でもやっぱりオンラインだけどその場でうまく答えないといけなくて、さっきオンライン授業は質問の答えに用意する時間があるみたいなこと言いましたけど、うん、その学会発表ではやっぱその場であるって答えていかなきゃいけないので、それの何だろうな、質問への答え方ももう事前にある程度想定される質問を用意してたんですよね。その補足のスライドみたいなのを用意してて待ってましたと言わんばかりに上手にハンドリングして、そのこれはそう本編の10分間では言えなかったけど、あなたの質問してくれたことはこういうことですっていうので、スライドを追加のスライドを示しながら説明してたりとかして、
うん、
あ、やられたなみたいな、そういう印象というか経験がありましたね。自分のも質問がいっぱい出たので、多分 興味は持ってくれたんだなって言って自信はついたんですけど、うん、上手に答えれたかっていうとちょっと自信がないなというので、でまあ質問質疑応答の時間オーバーになっちゃったんで、その残りは、それこそ Zoom のチャット、コメントボックスでそのプライベートでやり取りしてくださいって言われちゃって、それはそれで大変でした。
でも質問が出るってことはまず伝わったっていうことですね。質問も出ないとなんかすごいそれはそれなりにショックだったりもするんだけど、質問が出て、でもその質問をもうすでにプレゼンの前に想定をしていて、こう準備しているプレゼンテーターもいれば、そこは難しいですね。授業もそうですけど、授業の時間も限られて、あと私そうだ聞いてみたかったんだけど、笑いって私長く教員してますけど、私の授業って対面でやると大体こうみんなこう午後だと寝てしまうっていうか、もうなんか先生のいいんですよアルファ波出ててすごく眠たくなるんですとかこうコメントが来たりするんだけど、どうやってこう楽しくこう自然にはこう 笑えてる授業ができるんだろうとかってこう思うんだけど、そういう笑いでジョークとは限らないんだけど、アメリカの授業で笑いってどんな風に作られるって言ったら変だけど、割とこうシビアな感じなのか、結構笑う授業があるのか、その辺どうですか？
あ、授業でですよね。
うん、あ、授業じゃなくてもプレゼンテーションとかでも、笑いってなんだろうと思ってプレゼンテーションの中にこう見てる人もなんかこう一緒にこうくすって笑ってしまう、そういう場ができるみたいなのはテクニックとかあるのかな、アメリカ
で。なんか必ずしも爆笑みたいな感じじゃないんですけど、でもやっぱりそういうなんかちょっとここ難しそうだなとか、うん、疲れてきてるだろうなっていうところに、うん、身近な例とかを持ち出してとか、あとスライドにも楽しそうな絵イラストをいっぱい入れて説明したりとかすると、あとは日本の授業ってどうしても90分間ずっと先生が喋りっぱなしみたいな感じですけど、アメリカの授業決してそんなことはまあゼロではないですけどほぼなくて、まあ10分15分に1回そのディスカッションしてみようかとか、Zoom でも投票ボタンだったりいろいろ機能があるじゃないですか、そのいわゆるインタラクションするためのそういうのをいろいろ活用したりとか、あるいはもちろん学生側にコメント振ったりとかすることで、そういう形で眠くならないような工夫をしてたりするのかなと思うし、最初導入部分で先週末何したみたいな学生におしゃべりを促しといて、その例を それに近しいような話題を授業の中でも取り入れるとか、意外とその場でカスタマイズしてたりすると身近な話題になるんで、やっぱりその受けてる学生にとって、あ、これ僕のために授業してくれてるみたいな感じになると、やっぱ聞く方も集中するっていうのかな、より興味もいくかなっていうような、そういうのがアメリカ人の方が確かにうまいのかなっていう気がします。もうなんか、日本人全員そうだとは言いませんけど、なんかがっちり用意すればするほどその原稿にを読むだけになっちゃうみたいなケースも少なからずあるのかなっていう気がしていて、なんかそういう、それこそ対話インタラクションを楽しむっていうところがアメリカの授業だったり学会発表は多いのかなっていう気がします。まあもちろん質問コメントをしてやろうっていう学生とか聴衆側の姿勢も大事だとは思うんですけど、
ユダさんはどうですか、そういう意味でその対話型っていうか、アメリカと日本と、あ、この点が違うなっていうこと、今渡るさんがおっしゃったようなこととか気づきってどんなことあります
か？どうでしょうね。まあ僕はあんまり日本型の授業とかでもあんまり日本っぽくやってないかもしれないなっていうのもありますけど、プレゼンの仕方とかはもう 日本の本当に日本人だけで日本語だけでやる場所でプレゼンしたことって実はないので何とも言い難いところもあるんですけれども、うん、でもプレゼンテーションに関してはなんかこう人によってはあれですよね、アメリカで聞くとこう必ず1回のプレゼンテーションには1個ジョークを入れることにしているみたいなポリシーの人もいるし、うん、こうまあ、それが滑るか滑らないかっていうのはまた別な
聴
衆
聴
衆そうですね、聴衆次第なんで、まあ、滑るか滑らないかみたいなのは分かんないですけど必ず1個入れようとしてるとか、うんうん、まあそういう人もいるし、まあ、でもあの学会とかで時間が限られてると意外と10分とか15分とかだと意外と難しい、そこで時間使っちゃうものもなっていうのもあるし、意外と難しいところではありますけど、うん、
笑いを取るのって結構そう難しいですよ、その学会じゃなくても、うん、普通の、昼なランチボックスミーティングって言って地理学部ではあるんですけど、まあ、前からあって今はオンラインで、ね、それぞれ昼1時間集まって雑談しようよっていう時に各々なんだろう話題持ってきては笑いが起きるようなことも多いんですけど、自分から笑いを取れに行けたかっていうとなかなか難しくて、最近になってようやく 2,3 自分の失敗談だったりその経験をもとに笑いが起きた取れたことがあってよしやって思ったことを今思い出しました。
でも読めないっていうか、なんか難しいのはあって、多分1個の場所で受けたその学内のプレゼンテーションで受けたけど学会に持ってったらすごい滑ったとか、授業もいくつかディスカッションセクション持ってて1個のセクションで受けたけど他のやつでは誰もなんか反応してくれなかったみたいなこともあるから、まあ読めないっていうのは読めないですよね。
今日はありがとうございました。そのオンラインでもこういろいろこうリアルな対話が可能だっていう、そういうヒントがいっぱいあったし、次回からはるかなしも笑いポイントみたいなものを意識して練習していこうかと思いますので、今後とも渡るさん、りゅうたさん、よろしくお願いします。じゃあ今日はありがとうございました。
今日の渡るりゅうた麦子トリオのトーク、なかなか面白かったですね。アダプティングトゥオーディエンスについて、例えばこう WRF のストリーム配信、英語の番組を聞いてても意味わからなくてもすごく勉強になります。でトムさんいくつか持ってるんですが番組を、例えば水曜日の The Eleventh Indian ではジェンとトムの2人トークショーなんですが、ジェンさんの話をがこう中心で日々の暮らしについて自由に話しているの、トムさんは基本的には相手の言葉を遮らずうなずいている、でも時々は、うん、僕はそう思わないけれどと言ってジェンさんの話が極端な方向に行くのをブレーキをかけながら、でもすごいこう2人の会話がこう自然な感じでオーディエンスは安心して聞き流せる、その感じがいいなと思う番組です。で毎週月曜日の CU イミグレーションフォーラムは今度はアメリカの移民問題、あるいはシャンペーン・アバダの移民問題に関してトムさんがこう話題を選んで1時間1人で喋っているんですね。でもこうその記事を読んだりするんですが、その間のコメントをするときは逆にオーディエンスに話しかける感じで一人でこう笑っていたり、こうそしてこうちょっと欲を入れたりして、こうアクセントに話にアクセントがあって、あこれはこうなんか聞いてる人も自分も一緒にこう話してる感じになるんじゃないかなと思います。もう一つこう別の局からのラジオ番組がをトムさん参加しているんですが、ここではこう名がこう不自由な聴取者のためのニュースの読み聞かせをしているんです。でとにかく正確に明確に発音するということを心がけていて、すごくいい声なんだけど誰が読んでいるのかっていうその特徴は出さないって。でどれが本当のトムさんなのかわからないんですけども、でじゃあトムさん自身がどんな番組が好きなのかなと思うと、時々メールで日本のお笑いの YouTube のサイトを送ってくれるんですが、面白かったよって言って、でどうもトムさんはダウンタウンのとかのなんかナンセンスなお笑い番組が大好きみたいで一人で声を出して笑っているようです。 で、あ、もう一つ渡さんが話していたこう参加者の間でオンラインでも交流が生まれるお話、これも興味深いですよね。またこういった話題いろいろ これからもいろいろこう取り上げてみたいなと思います。それでは時間です。渡さんは実は夏休みの間日本に帰国すると話されていたので、この番組が配信されている時にはひょっとしたら日本から聞いているかもしれません。大変、お疲れ様です。では、次回はアーバナシャンペーンから達也さんの出演予定です。来週またいつもの時間に遥かなショーでお会いできますように、ゆっくりとした週末をお過ごしください。